スガツさん。
はい。
どうも、私は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども、あなたは？
はい、映像作家、スガツでございます。
はい。音の原因をちょっと下げますね。でも、ま、これぐらいでいいのかな、
はい、はい。ちゃんと聞こえてるよ、こっちは。
いや、そういうことじゃなくて、レコーダーの録音の具合を調整してるんですよ。う
ん、生音録音のね。
そうです。空間録音と呼んでほしいんですけれども、はい。インターネットの音声をそのまま収録しているわけではないので、スピーカーから出したものをレコーダーで録音しているんで、私の部屋で。
はい。
微妙な調整が必要なんです。あなたたちなんかズームの音声を適当に録音している非ガチ勢と違って。
はい。
はい。
大丈夫ですか？
久しぶりですね。
久しぶりですね。一月ぶりぐらい。
そうですね。まあちょっと忙しかったので、いろいろと。まあツイッターを見ている方はわかると思うんですけども。
うん。
忙しかったので。
なんかガソリンが190円台のところにあなた行ってました
ね。あれ本当かね？あれうちの近所ですよ。
え、あれ嘘だと思う。だってさ、うちの近所まださ、うん、164円とかだよ。
うん、まあ大体そうですよね。160円台ではあるよね。うん、廃屋が190円のところを軽井沢では見たんですけど、ただ長野って一番高いでしょ、山の方だから。
うんうん。
で、しかも軽井沢の方って一番高いから、長野の中でもね。
まあ高いね、あっちは高いんだよね、うん、ガソリン
で、
ね。
でも廃屋ですからね。
うんうん。
でも、レギュラーが192円だったんです、明治通り沿いの東新宿のガソリンスタンドは。嘘と言うけど、うん、じゃあなんでそういう嘘をつく必要があるの？
いや、俺もね、だから、ね。
ゼレンスキーさんの言ってることとか嘘とか言ってるでしょ？なんでそんな嘘をつく必要があるんですか？
いや、僕は絶対それね、うん、なんかバズらせようと思って、
うん、
ガソリンが190円台でござるみたいな感じの、
うん、
あ、ついにそこ行ったかって、ちょっとね、うん、怖くなったんですよ。
最初の方と最後の方で文章は繋がってないんですけど、バズらせようと思って、ウィー、ついにガソリン190円台でござるっていうのは誰？
いや、それとも。嘘ツイートを。
あ、俺が？
まあ、それか、僕あれちゃんとは見てないんで、なんかそういう画像を。うん、
あ、誰かが作った嘘ツイートを俺がパクツイしたっていう、一番最悪、一番最悪なパターンで、しかもそれパクツイ、自分のツイートのふりして、自分が近所散歩してたらみたいなふりして。
そうだよ、パクツイか、もしくは、自らが嘘をつく。
だから、それよりはまだマシだけどね。あ、だって、労力払ってるわけじゃん。嘘つく。画像を加工してるわけでしょ、なんか、加工ソフ
ト、うん。そうそうそう。だから、そうかなと思ってさ。おだって
全然バズって
ない、ね。ちょうどね。
全然バズってない、ね、あれ。
ちょうど僕あの日、はい、あの日っていうか、ここね、一月ぐらい、毎日都心に行ってるんですよ、
はい、はい。はい。
どこ見ても、160、まあ、170円台はあるんだけど、
うん。
190円台のとこってどこ行っても渋谷とかもないからさ。
じゃあまあ俺のこと信じろとは言わないから、もう思考実験でいいよ。うん、あれは実はパクツイでも、画像加工してるわけでもありませんでしたとしよう。
はい。
全然信じなくていいから。
うん、整君っぽくなってきたね。
そう、しましょう。う
ん
う
ん、はい。
私のことは、僕のことは信じてくれなくてもいいから、ちょっと一つの仮説として聞いてください。
はい、はい。
あれが例えば、パクツイでも画像加工ソフトでもなく、
うん、
本当に A さんが歩いていたら、
はい、
レギュラーガソリン192円というものを見かけたとします、
うん、これ今ミステリーという中のドラマだったら、
うん、
CG みたいなので分かりやすくそのシーンが出るね。
そうそうそう。ちゃんと整わせてるからね。俺はちゃんと整わせていってるから、はいはい。うん、それってでも、なんでだと思いますか？
なんでっつったね。うん。目立ちたがり？
193 円です。ちなみに。
ん？
もう一回見直してみたら193円でした。
193円か。うん。うん、まあでもそんなところもあるのかな、そしたら。
ちなみに、20リツイート214いいね。です、
まあ、うん。
あ、勘違いしてほしくないんですけど、一般の方々だったら、うん、うわ、ちょっとバズったって、 自分でリプライするツリーを作る人もいるかもしれません。でも違うんです。この人はフォロワー数が、24,269 フォロワーいるので、
はい、
通常運転なんです。日本人ってそこら辺勘違いしてると思うんですよね。欧米の人たちは、ね、
あの口も口が富士山みたい
な。欧米の人たちは200リツイートぐらい、200いいねぐらいでバズったとは言わないんです。
はいはい。
自慢っぽくなってどうもすいませんペコリ。全然バズってないんですよ。
うんうん、まあまあまあ、そう、それわかりますよ。僕の感覚でもなんか。
なんだろう。
2000フォロワー足らずの僕でさえ、なんとなくわかりますよ。
なんだろうね。なんでだろうね、これ。どういう理由が。
いや、それさ、もしくは、そのガソリンスタンドのお店が、これバズらして、お前のアカウントでバズらしてって感じで、宣伝してんじゃない、
うんまああるかもな。あともうちょっと言うと、
うん、
まだいるかどうかわかんないけど、4、5年前ぐらいには、
うん、
一回このニコニコレンタカーもやってるガソリンスタンドでね、レンタカー借りたりしてるんだけど、4、5年前ぐらいにそこの店員が返すときに、
は
いはい、あ、階段やってる人ですよねって、話しかけてきたことはある、
うん。
YouTube で見ましたって言うんだけど、多分それ違法アップロードの YouTube なんだよね。
はいはいはい。
今だったらほらいろんな人の番組に出てるけど、ここ2、3年は。
うんうん、
あり得るけど、その頃って別に番組とか周りでやってなかったから。
まあテレビをキャプチャーしたみたいなやつ
とか。とか、あと昔話した怪談を勝手に上げてるなんとか怪談チャンネルみたいな。
はいはいはい、
昔からみんなで規制しよう、規制しようって言いながら誰もアクションをめ
ん
どくさいから起こしてない。
うん。
老舗のパクリチャンネルがあるから、多分それだと思うんですよね。うん。でもそれによって、逆に公式の人の方がバンされるっていう事態も起こってるしね。
うわぁ、最悪だね。
お前パクってんじゃねえよって、公式から。
うんうん。
あの、パクってる方が、なんていうか、フォロワー数多かったり。
パクってる方が少ないってことだもんね、フォロワー数とかね。
あ、違う、多いからでしょ、多分。
あ、そうか、パクってる方が多いから、そっちが本物化しちゃってるわけだ。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。あ、うん。で
って言われたから、
うん、
ミステリーという流れだったら、俺が、いることは分かってるじゃん。吉田勇気がいることは分かってて、はい、近所でいることは分かってるから、うん、吉田勇気に、の前で、ガソリンレギュラー193円っていう表示をやったら、写メしてツイートするだろう。そして見事にバズるだろうっていう、目論み。で、その途中までは非常にうまくいったんですけど、まあ、犯人は誤算があったんです。大してバズらなかった。見事に吉田をはめることには成功したんだけど、
うん。
大してバズらなかったっていう。
あれね、会長が、そのレンタカーとかでブーンって出た後に、うん、いそいそとその194円の9のところを6に変えてね、うん、くるっとこう変えて、
9、さ、これくるっと変えるだけで163円、いつもの同じ相場感の値段になる。
うん、島田掃除っぽいでしょ？
すげえ、島田掃除じゃないと考えつかなさそうな。でもこれくるってやるやつ。
そうです、基礎。
基礎だね。でもこれくるってやるやつじゃなくて電光掲示板なんだよね。
あ、そうか、貼るやつじゃない。よく貼ってあるじゃない、なんかこれ。
もう最近見ないぜ。
いくらですね。
最近見ないぜ、貼ってあるやつ。
うちの近所の宇佐美石油はそうなんだよ。
いやいや、あんたのところはね、南林間とかだからね。
うさっぴーカード作ってんだ、いつも。
あ、うさっぴーカード、よかったじゃないですか。
なんか、うん、ちょっと、そのうさっぴーカードの話なんだけどさ。うん、
はい。え、マジで。
いつもね、同じところで入れてんのよ。
はい。
で、そしたらすっごい、まあ、うち土地柄さ、多分、暴走族とかの人がそこでバイトしてたりとか結構ある、
うんうん。
まあ、明らか暴走族みたいな。
京丸くんみたいな。京丸くんみたいな人ですか。
いや、なんかうん。今の例えがちょっとよくわからないんだけど。
京丸くんってぶっ込みの宅に出てくる、こういうすごい、なんかステルス戦闘機みたいな髪型してるやつ。
竹丸さんな。
いや、だからね、京丸だったと思うんだけど、竹丸。
竹丸だよ。で、うん、そのさ、明らかにそういうちょっとグレてる感じの女の子が、
はい、
一人いるんだけどさ、いつもそこで入れてるから。
うん。
じゃあ毎回さ、すごいこのウサッピーカードっていうのを言うのが、
うん、
すごい照れて、かっこ悪いと思ってんだろうね。
まあね、はい。
だけど、マニュアルで言わなきゃいけないみたいで、
うん、
なんというのありますか聞いてくる
ね。何聞こえなかった何え
ラッピーカードありますかこうちょっと不適された系でね。
ラッピーカード、それ聞き直せばいいじゃん。聞き直さない
の。もうウサギのウサッピーカードっていうのがあるんですけど、ね、
はい、
あのね、ちょっとそれが毎回キュートでね、
はい、
あの、頑張れって思いながら、ね、若干他より高くてもそこで入れてるんですけれども。
なるほどね。うん、
という話。
よかった、すぐ終わってくれて。
そう、だ、でもその、それはそうだよ、その、9を6に。
うん。まあ、そういうことなんですかね。じゃあ解決ですね。
はい。でもまあ、はい、どんどん高くなっていくのがね、今後ね。
まあ、そうですね。高くなる要素しかまだないですからね。
なんか、でも来週は一時的に安くなるって話。
それは日本の操作でってこと？
そうそうそうそう。あの、助成金っていうか、それが来週から入るんだって。
は
い
は
い、
ああ。
うん。もう毎日さ、車に10時間ぐらい乗ってるからさ。
すごい、ね。
お昼チケットとか聞きまくってるから。
はい。はい。
そういうのすごい詳しくなるんだよね、なんかね。
10時間がすごいね。それは仕事で？
うん。あ、だってさ、単純に秋葉まで行くのにいつも3時間はかかる。
電車で行けよ。
電車嫌なんだ
よ。多分半分の時間で行けるでしょ、電車だったら。
電車1時間半で行けますね。うん。うん、でもまあ3時間かけて秋葉行って、でまあ往復6時間じゃん。
はい。
で、その後ちょっと、あの、ドライブに。
タクシー運転手並みじゃないですか。
そう、だからね、まあ結構ね、そういうのは聞いたりはしてますよ。
うん、
それこそね、ウクライナとか。
はいはい。
うん。
よかった。じゃあ結構、世相を切る情報は、たくさん持ってるわけですね、今回。今回、まあそういうちょっと、社会派な回でいこうと思うんで、
そう思ってさ、
はい、
あのね、うちの父が、
はいはい、
あの、まあ、元自衛官だから、
はい、
あの、で、まあ、やっぱ政治の話なんか聞くには一番いいと僕は思ってるわけですよ。
まあ、それこそね、あの、国防に関してはスペシャリストですからね。
まあ、ね、その。
実際自衛隊の中でも。
うんうんうん、あ、まあそうだったんだよね。だから。
そうだった。だって講演とかやってたじゃん。本とかも出してるし。
講演はね、今でもやってるけど、はい、あの、そうそう、それで、ね、まあ、気違いじみたその、国防の本とかも、
あの、あれは古事記日本書紀における国防の、
あの、そう
ストラティックスをね。
うん、まあ、はい、まあ、このラジオをさ、そうやってやるっていうのがちょっと前に決まってたからさ、はい、一応聞いとこうかなと思って、聞いたの
よ。はい。
あの、
まあ、ロシア、ウクライナ情勢。
うん。僕も、その、オギウエチキ情報とか、理由を仕入れてることはあったんだけど、うん、やっぱ、わかんないところとか、あるからさ、聞いたらさ、
うんうん、
もうね、安かず世相を切りまくりなんだよね。
ほう、いいじゃないですか。あ、
いや、
頼もしい。
もう聞くに耐えなくなっちゃって。
なんなら別にリモートで出演していただいてもいいんですけど。
いやもうね、言っちゃいけない言葉ばっか言うのよ。
あ、そっちの方か。差別的な。
うん、スケはさ。
はい、もう一つしかないですけどね。一文字でしょ。あの、赤サタナ浜やらわの中の一文字が、うん、スケに、丸スケに入るんですね、うん、はい。
うん。あいつ、わかんないんだ、あいつらは。スケだから。
スケだから。
感じで。この、はい、ちょっと恐ろしいことばっかり言うから、
うん、
聞くに耐えなくなってね。わかりました、お父さんって感じで。
基本的にあれはどっち側なんですかね。ちょっとよくわからないじゃん。あの、ほら、鈴木宗男的な親ロ派もいれば。
ああ。
でも逆に、右翼の人ってロシアも嫌いそうだし。
あのね、うちはね、それこそ、僕がその子供の時とかさ、
うん、
子供って単純にさ、どの国が一番悪いのみたいなこと聞いたりするじゃない。
うんうん。はいはい。はい、
あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのね、最初の、
うん、
1984年の子供のシーンみたいな感じでさ。
そんなあった。そこまで進んだんだ。マーベル・シネマティック・ユニバース。
見た見た見た見た。
はい、うん、結構
進んだ。そうさ、あの、はい、この国で一番悪い国はどこなのみたいな感じでさ、
はいはい、
少年のこうね、安国が聞くと、
うん、
ソ連って言ったな、つって。常にソ連で悪いっていうのはね。
ああ、でもまあ、そっか。別に反米ではないですもんね。自衛隊だし。
じゃない、全然違う違う。
どっちかっていうと、うん、もう完全に、あの、共 同体というか、
うん、特にうちのはその米軍の人ともなんかやり取りしてたから、
はいはいはい、
うん、だからあんまそれはなかったんですけど、
じゃあもう悪の帝国じゃないですか、ソ連、うん、007みたいな感じじゃないですか。
いや、まさにその、うん、冷戦以前のソ連だよね、
うん、
冷戦
以前か冷戦下のね、
うん、うん、それぐらいの時のがもうね、
うん、
すごい恐ろしいっていうふうには聞いてたので、
うん、
うん、まあ、その流れで今ちょっとどう思ってるかわかんないけどね。でもなんか今のこのプーチンさんとかのを見てると、
うん、
ああ、確かにちょっと怖いよねって思っちゃうところはあるよね。
メンタルが減らってるんじゃないかって。
ね、ちょっとだから、ね、
メンヘラチェッカーとして切るっていうのは一つの切り口であるかなという気はするんですけどね。
ああ、なんかね、あの動画見た、プーチンさんが、いろんな各国の首脳とか偉い人とかに握手を求めるのね、
うん、
こう会ってた。
ああ、見てない。はい。いつの話？みんな、いつの話？
いや、それがなんかまとめられてんの。
ああ、なるほど。いろんなタイミングでってことね。
そう、会談の時とか、最初に会った時に、プーチンが握手すると手を差し伸べるんだけど、うん、みんな握手しないのよ。
ほう。
あとなんかね、それで、なんか料理人みたいな人とも握手を求めるんだけど、
うん。
みんなね、さっと手を引くのね。
え？うん。
で、その時に、ちょっとプーチンさんが、シュンってしてんの。
おー。はい。
うん。だから、そういうのを募らせる。
待って。まあ、俺が、整わないくんなって言うんだけど、はい、僕の名前は。
はい、はい。
アフロ山整わないっていう名前なんですけど、
はい。
それって、こう考えられませんか？プーチンさんは元カーゲーベーなんで、その握手に差し出した手には、毒針が仕込んであって、で、握手したら死んじゃうっていうことを分かってるからみんな握手しなかった。で、プーチンさん、シュンっていうよりは、なんか、血みたいな感じで、うん、もしくは、よく見破ったねって、ちょっと北総演でるみたいな感じ。っていうことじゃないの。でもそうしないと握手をしない理由がわからないじゃないですか。握手すればいいじゃないですか、別に。
まあ多分なんかそれやっぱあまりこうロシアと友好的でない国の人との対談なのかな。
だから NATO のちょっと東側のちょっと緊張感のあるところとか、
うん、でもそれでもなんか形上しそうなもんだ
ね。すればいいじゃんね。で別に今この事態になる前はドイツだって日本だってかなり友好的だったわけだしね。そんなに、あれですか、
う
ん、
まあ、それかあれかもね。その、KGB だと思わしておいて、うん、握手したときに、ほら、フリーメイソンの人ってさ、握手してサインをするじゃない、うん、
はい、しますね、はい。
こちょこちょみたいな感じで。
はい。
だから、二重スパイなのかもしれないね。プーチン、ね。
いや、でも、だと、だとして握手をしない側の話をしてるんであって、
うん、だからそれはもうそれを見抜いてるかもしれない、
うん、
まあでもさ、本当に、もう完全にこう分かりやすいなんか、独裁者になってるじゃない？
ええ。まあっていうか、うん、まあ体制的にどれぐらい独裁体制が進んでるか分かんないけど、メンタル的にどうなんだろうっていうのが。
うん、
で、今、ウラル山脈の方にいるんでしょ、う
ん、らしいよね。まあでも、側近は多分ね、それこそ言うこと聞いてるだろうけど、
うん、
国民はそのデモしたりとかいろいろしてるみたいだしさ、なんか、そんなでもないのかもしれんね。
ちゃんと大丈夫なんですかね？核爆弾落としたいってなった時止めてくれる人はいるんですかね？
ねえ、だから、うん、
まださ、習近平とかの方が、きちんと、勢力があるじゃないですか。
うん、うん。
かなりの大きさの勢力として、全人代とかのやつで、
うん、
うん。そういうのがあんまりプーチンさんで聞かないからさ。
だよね。うん、なんか、うん。でもさ、これ2、3時前にさ、こう、テレビ放送中に後ろにこう、はい、プロパガンダに騙されないでみたいな。
ちょっとアナウンサーの頭で見えなかったから、あ、ちょっと見えないっつって位置変えたやつね。
うん、そうそうそう。あれとか見てると、はい、あれってさ、単純にさ、うん、 もうあんなの映り込んだ瞬間に、
うん、
カメラとか切れば本当はいいじゃん。
あ、はいはい。
もしくはそのアナウンサー、本来のアナウンサーの方に寄るとかさ。
うん、
だけど完全に長い時間映してるから、
うん、
結構みんなやっぱし、なんか、
うん、
あれ、そう思ってるか、もしくはグルか。
でもあれは別に単独行動ではないらしいしね。
ああ、そうなんだ。
うん、
ねえ、だからなんかそんな感じするから
さ。その割にはさ、なんか最初、頭の後ろとかに見えないってさ、もうちょっとさ、場当たりとかしとけよって感じじゃない？別にだからいいじゃん。スタンドイン立てて、こっそりと、ゲネ、うん、ゲネやればいいじゃん。
まあね。
で、バミっときゃいいじゃん。てか、バミらずともさ、わかるじゃん。同じ画角でしょ。あの時あの画角じゃないでしょ。毎回、もう何年もあの画角でしょ。どうせ。
うんうんうん。そう
で、ね、あの、構図とかは一緒でしょ。
うん。
うん、なんで後ろに、ね、あ、まあ、ああいうさ、嫌なんだよ。そういう、リハをおろそかにするやつ。田中俊之さんとかさ、そういう。まあそもそもリハに来なかったりね、するから。
はいはいはい。
はい、
来なかったり。
まあそもそも本番に来なかったりするからね。
お
で、そうじゃん。
スターっぽいよね。
うん。あの、稲川淳二さんの番組でね。
え、
うん、あれその話してなかったっけ、多分した。
随分前の話。
随分前。とは言っても1年かな。あの、うん、え、稲川さんのニコニコか、ニコニコのチャンネルの番組で本番にすら間に合わなかったっていう。遅刻で。で、前半後半のうち前半はいなかったんですよ。で、完全にスタートして、で、谷石さん、松原谷石さん、稲川さん、俺、みたいな感じで、あと、うん、本当は田中さんいるから4人で、座る画角だったんだけど、すごく固定された画角があったんだけど、それを急遽3人しか映らない絵にして、一つ本当は横に椅子があるんだけど、まあ、映らないんですよ。映らないんだけど、一応ちゃんと熊のぬいぐるみは置いといたけど。
それ不審者が乱入した時の笑っていいと思うみたいなね。
だからその元ネタはロンパーチャンネル。
あ、そうなの。
で、
うん、
で、あの悪い子がいると、うん、泣き叫ぶ子がいると、あの子供向け番組ね、
うん
う
んうん。
泣き叫ぶ子がいると退場させて、その子のところはそっと熊のぬいぐるみが置いてあるっていう。
あ、それが元ネタなんだ。
そうですよ。
知らんかった。
ちょっと怖いよね。粛清、うんうん、それこそプーチンさんに粛清されて、うん、さあ、テディベアの、熊のぬいぐるみが、やっぱりロシアだからさ、熊のぬいぐるみが置いてあるみたいな、うん、感じで、田中さんは、まあ、大物をぶってんのかな、普通に、後半からでやろう、みたいな、感じで。
なんか、前聞いたわ、確か。
でしょ、
うん、だから、2回話したらかわいそうだから、もうやめてあげて。
で、稲川さんはその時に、あの人はね、病気なんですよ言ってましたから。
はいはい。
はい。で、まあ、2回言うけど、まずに田中さんがムカつく、田中さんもムカつくけど、俺が本当にムカつくのは田中ファンね。
ファン？
田中ファン。
ああ。
がムカつくのは、なんか、俺のツイッターからなんかで、吉田批判してきたからね。
うんうん、お、そうなんだ。
いや、俺1ミリも悪くないじゃん。
あ、そのことに関しての批判
をされた。一応悪くないところか、どっちかっていうとフォローして、尻拭いしてる立場じゃん。
うんうん。
完全に。
うん。
うん。まだ、もちろん田中さんは別に、あ、すいませんって感じでしたよ。あ、吉田ようやっとったな、みたいな。あ、もっとちゃんとやれや、うん、俺がいないうちにっていう感じじゃないよ。もちろん、あ、ごめんなさい、ほんとすいません、みたいな。はいはい、スタジオを間違えてて、錦糸町の方のスタジオだと思って、ほんとかと思ったんだけど。
うん、
寝坊じゃないのって思ったんだけど。まあ、それはいいとして。はい、まあ、田中さんは別に嫌い誤りなんだけど、田中ファンとかは、吉田さん、田中さんは、東京の電車に慣れてないので、そこは許してあげてください。
お
う。口調は知らないよ。口調は、はいはい、吉田さん、もう田中さんは、本当東京の電車慣れてないところあるから、許してあげてね、みたいな口調なのか。ただ、俺の読み方としてはね、まあ、文章だからテキストだからどうとも取れるじゃん。俺の口調としては、吉田さん、田中さんは、東京の電車に慣れてないんすよ。そこちゃんと分かってあげてくださいね。っていう口調だと俺は読み取ったわけ。
はいはい
はい、なんで俺が批判されなきゃ、非難されなきゃいけないわけ。おかしくね。しかも、論理的にもおかしいし、東京の電車慣れてるし、
う
あと、そもそもそういう問題じゃねえし、40過ぎたおっさんが、別に和歌山県だろうと、初めて行く土地だろうと、うん、ね。
そうね。
電車、別に今時、今日日、ヤフー路線とか、うん、Google マップのアクセス経路とか、やれば、こと細かに出てくるんだから。
うん、
で、別に、電車いろいろ、乗り逃して反対方向乗ったとか違う路線乗っちゃったとかじゃねえし。
うん。
なんなのこの論理破綻ぶりは。田中ファンってそういうところあるじゃん。最近よく言ってるのが、ごめんね、止まんないね、うん、ごめんね。止まんなくなっちゃったんだけど、怪談プレイヤーには2種類いるってよく言ってるんですよ、私は。
はい、はい。
怪談師、うん、まあ怪談師で自分、うん、名乗ったことないんで怪談師とはあんまり名乗りたくないんだけど、まあ怪談のプレイヤーには2種類いると。それは、ふわふわしたファンアートを書かれる人と書かれない人だと。
ああ。ちょっと今のなんかスッときた気がするよ、うん。
まあ、田中はまさにふわふわしたファンアート書かれる派でしょ。
ああ、
うん。あんまりこういうこと言ってファンアート書いてる人たちを傷つけたくないんだけど、いや、だからあんまりね、楽屋でしか言わないようにしてるんだけどね、これ、オフィシャルで言ったのはこれが初めてかな。まあ、オフィシャルじゃねえから、オフィシャルじゃねえからいいんだけど。
ふわふわしてるのも、別に悪くないじゃん。はい、それはそれで、可愛いから。
それ自体は批判してるわけじゃないよ。ただ、動物の生態とか、自然環境の観察みたいなのと一緒。別に、だから善とか悪とか、
うんうんうん、
ライオンが肉食であることは善とか悪とじゃないでしょ、
うん、
ね、台風が発生することは善でも悪でもないじゃん。それは人間にとって被害が及ぶとしても。そういう倫理的な、はいはい、モラル的な、
うん、
上下善悪はないでしょ。そういう意味でふわふわしたファンアート描かれる奴らいるよねっていう。
そうね、そうね。
なんか、うん、こんな美形だったっけみたいなファンアートとか、
うんう
ん、なんなのこのほわほわみたいな。しかもなんかちょっと、うん、こんな痩せてたっけとか。田中さん痩せてるからいいんだけど、田中さん以外のね、
うんうん、
都市ボーイズの二人とか。
はい。あ、その人たちもね。
そうそう。うん。そうそう。
うん。なるほどな。まあ、
で、なんか、こんな、まあ、仲いいのはいいんだけど、こんなに仲良かったっけっていう。で、仲いいんだけど、うん、田中さんと下田さんとかね、都市ボーイズの二人は、うん、なんか、こんな、なんだろうな、こう、誕生日にケーキ、作ってあげてやったみたいな、まあそういうファンアート、まあ最近早瀬さんが誕生日だったから、まあ見かけたりもして、うん、まあそのやばい、その人の個人攻撃じゃないからね、本当それは本当に勘違いしないでほしいんだけど、その人の個人攻撃じゃなくて、
でも
そういうことをしてないじゃん、してなんかそういう、別に岸本さん早瀬さんに誕生日ケーキ作ってないんですけど、しかもなんか二人で暮らしてるみたいな感じになって。
いや、だからそれは、うん、田中さんにしても、うん、まあ、会長にしてもそうだと思うけど、うん、関係性萌えに組み込まれる存在になったわけですよ。う
ん、
そうでしょ。
俺は何なの？俺は、
まあ、会長はそうか、そういう絵を描かれてないから、うん、まあ、関係性萌えに組み込まれてないと思うけど、うん、田中さんたちは、そういうのに組み込まれてファンアートを描かれるまでに、なった。じゃないですか。
までになったってことは、それは何昇格してるってことなの？人間として。
いいことなんじゃない？それはだから。
人間として上の立場になってる。うん、じゃ、ふわふわしたファンアート書かれてないやつは、ゴミクズっていうことですか？
そんなことはないと思うけど。ただ単にそういうのを書くと、こうやってラジオで言われるからじゃないの。
こうやってラジオで言われるっていう。ああ、俺のもし書いて、うん、本当は書きたいんだけど、
絶対そうだと思うよ。
菅田さんが誕生日ケーキを俺に作ってくれて、一緒に、なぜか一緒に暮らしてて、ビートルズがやってくる、やーやーやーみたいな感じで。まあ、多分あそこからだよね。なんでこいつら一緒に暮らしてんのっていう、女の子が想像する、男グループのモキュモキュ感。まあ、言いたいことはわかるんだよ。まあ、批判しといてなんだけど、わかるんだよ。そのね、関係性萌えっていうのは。まあ、多分ビートルズがやってくる、やーやーやーからだと思うんだけどね、歴史的に。あ、こいつら一緒に住んでるなんて、で、色の違うドアがそれぞれあって、はいはいはい、部屋に。違う、ヘルプか。どっちだったっけ？ヘルプか、いやいやいや、どっちだったっけ？
やいやいやの方じゃない。
やいやんだけ一緒に住んでんの。
うん。
そんなわけねえだろって思わなかった。
いや、まあでもそれはもうそういうもんだからさ。
で、ちゃんとそこに小野陽子もいるところも描いてほしいよね。うん、
ああ。
やばい、ね、やばい女が。
うん。
うん、世界歴史上最大のサークルクラッシャー、小野陽子がね。でもなんか、あのディズニーチャンネルでやってるビートルズのドキュメンタリーが、なんかそういうところあるみたいなね。
アトロクでなんか特集してた
わ。また、その、歌丸経由か、情報が。
もうラジオばっか聞いてるからさ。はい、
まあまあ、それはそういうところ描いてるらしいけどね。小野陽子。
あのさ、うん。ちょっとそのね、ウクライナに話を戻すわけではないんだけど。
そうなんだ。俺まだ言いたいないんだけど、じゃあまあ一回いいよ、そっちで。は
い、いいよ、いいよ、じゃあ
話して。あ、いいよ、いい。まあとりあえず一回。
いや、違う違う、あのね、ウクライナが、こう、開戦をした時の、はい、あの、ロシアとね、ウクライナが開戦した時に、うん、あの、大沢優里さんがさ、
はい、
ちょっと咳払いしていい？
あ、どうぞどうぞ。はい。
そう、大沢優里さんがね、
はい、
悠々ワイドをやってるじゃない？
あれ、まだやってた？まだやってんだっけ？
ね、今月いっぱい。
ああ、そう、はい。
そう。で、だからもう3月の頭ぐらいは、うん、もう回想モードみたいになってんだよ。過去の、こういうことありました、ああいうことありました、
ね。もうずお色気大賞、ずっと。
うん。
お色気大賞、オールタイムベストみたいな。
いや、で、まさに、はい、お色気大賞、オールタイムベストをやるっていう、週の直前にその開戦だった。で、
戦争の参加がそこにも。
うん。で、そうしたら、その、やっぱ、優里さんがこうで、うん、ね、出てきて、
うん、
今日はね、ソーダだったんだけど、まあ、直前まで、その、スタッフと話し合って、
うん、
やっぱ、その、お色気大賞じゃないだろうということで、みたいな感じで、
はい。はい。
まあ、それは来週しますって
言ってさ、はいはい。
うん。で、その戦争のことをね、うん、毎年なんかその、語り継いでるらしいのよ。
うん。
自分のお母様の話なのかな？
うん。
うん。で、まあ戦争は良くないよって話を語り継いでるらしいんだけど、はいはい、まあ今週はそれをちょっと、やりたいと思う、
はい、
思いますみたいな感じで。はい、で、なんかさ、毒蝮三太夫がさ、
うん、
ゲストで、
あの人もよくね、戦争の話してるもんね、うん、下町の。
そうで、急遽来てくれてさ、
うん、
で、なんかこのやっぱ戦争のそういう、特にこの市政の人から見た悲惨さみたいな。
うん、うん。
話をさ。
まあ、二人ともまだ子供だからね。
うん。
まあまあ、子供だったからね。別に兵隊側からはちょっとね。違うね、世代的には。
まあ、確かにこうね、ちょっとしんみり聞いてる方もさ、
はい、
まあ、
はいはいはい、
やっぱそういう、一番こうね、やっぱ良くないよな、なんて思いつつさ、
うん、
聞いてるわけじゃん。だけどさ、なんかさ、本当ちょっと失礼な話なんだけど、
うん、
マムシさんがさ、話すときってさ、
はい。
もう多分ね、同じ話を何回も毎年話してるの。
はい、はい。まあ明らかに、ね、俺でさ、多分2、3回聞いたことあると思うよ。
そう、だからなんかね、ちょっとその、優里さんとマムシさんの掛け合い的な感じも、
うん、
おそらく毎年やってる感じなの。
優里さんは一応初めて聞くみたいな、まあ、
いやいや、
言わない。
そうじゃないのよ。
そうじゃないの。はい。あれ、お母さんと一緒に逃げたとかそういう話だよね。
うん、で、まさにそう、ね、怪談話みたいな感じで
、はい。はい。
お、じゃあちょっと、マムシちゃん、少年の靴の話してみて。
はいはい、一席やっておくれよ。
そうそう、はい。じゃあちょっと子供の靴の話しよう。
はい。はい。
で、なんかさ、
うん。
まあ、めちゃめちゃ悲惨な話をするわけ。
はいはいはい。
うん。自分はね、この空襲で逃げていて、うん、で、裸足で逃げてたんだって。うん。うん、で、ほら、ガラスとかも悲惨してるし、危ないし、うんうん、でその時に新品の靴が落ちてたの、
うん、
でしかも革靴、子供用の革靴が落ちてて、
ああ、
うん、これよかったと思って、
まあまあラッキーちゃラッキーだと、
うん、
命に関わることだね、ああ、
そうで片方あったからとりあえず片方だけでもいいやと思って片方を履いたのね、
うん、
でしばらくしたらちょっと歩いたら同じ靴がもう片方落ちてた、うん、
ほう、
うん、あこれで両足怪我しないで済むと思って、うん、こう、拾ったら、ゆりちゃんね、この二足目に拾った靴、妙に重いんだよ。って言って、パッと見たら、中に人の足がそのまま入ってた。
履く前にこう拾ったら重いと。
うん、そう、
うん。
で、要はだからその爆発とかで、その、はい、バラバラになっちゃった人のもの。
しかも子供のね。
うん。
うん。
でもね、ゆりちゃんね、俺は履いたんだ、その靴を。みたいな。
うん、
おー、おーって感じにちょっとなるじゃん。
なりますね、はい。
うん。で、そういう話を、
うん、
結構延々と話してて、
うん、
土曜日なのね、ゆりさんって。
はい。
で、僕たちはそれを、美味しいパン屋さんがうちの近所にあるので、うん、車に乗りながら聞いてたんだけど、うん、すごい悲しい気持ちになってさ。
ゆりさんの反応はどういう感じだったの？
いや、もうだから、それ多分その話何回もしてんの
よ。いや、そう、だから、どういう
話だから、うん。まあ、今年もね、その話を、みたいな感じで、うん。若干ね、怪談話テイストみたいにちょっとなっててね。
まあまあ。
うん。でもまあ。まあ、まあ
体験談の語りっていうことで一緒ですから
、ね、うん。まあ、だけど確かに、はい、そうそう、確かに、そのやっぱし、ね、うん、今回見てても思うけどさ、
うん、
一番割り食うのって普通に生きてる人じゃん。
うん。
うん。だから、あ、確かにこういう時にこういう話をするっていうのはさ、価値があることなんだなっていうのは思いながらもね、聞いてたんだけど、うん、そう思いました。ゆりさん、今月ね、あと2回ぐらいで終わりなんで。
ファンアートとかあるのかね、マムシーとゆりの。なぜか一緒に住んでる。
それね、うちのパートナーの人にね、
うんうん、
BL とかそういうのが好きなので、
うんうんうん、
昔聞いたことあんのよ。
うん、
もうマムシとユーリとかあんのかねみたいな。
どっちあんだろうね。ユーリ、まあでもユーリ攻めマムシ受けだよね。どう考えても。
そしたら、絶対あるって言ってたよ。うん。とりあえず男の人が二人で話してれば、それはもうそういう風になり得る。
まあ、あとなんかさ、すっごい仲悪い、だけど、うん、毒舌悪態ばっかついてるけど、すごい仲いい。でしょ、本当はあの、走りって、マムシと男子みたいなとかじゃん。毒マムシさんだ言うと、立川男子みたいな。
そうだね。
なんかあるじゃん。パタリロでもあって、パタリロ、うん、あ、パタリロ知らないんだっけ。
あんまり詳しくない。
パタリロ、
あんまりというか、ほぼ。
普通全、うん、日本人は全員、全巻読んでるもんなんだけど、まあ、仕方ないに帰国子女だし、あと家庭環境がね、ちょっと悪いから。パタリロとか読んでない。パタリロでも何巻だったっけな ?20 巻か30巻。で、うん、なんか、こう、まあパタリロって性格悪いじゃん。
そう。
でもなんかいろんな国の、それこそ国防の007的な、バンコラはだって00要員じゃないですか。MI6 の、イギリス情報局の。
うん、あ、そういう人がいるの？
本当はバンコランが主人公だったんだよ。で、バタリロが脇役だったんだけど、いつの間にバタリロが主役になっちゃったんだけど、ま
あ、
そういうスパイ合戦みたいなことだったり、まあ、かなり、世界の、安全を脅かすテロ組織とかと戦う時とかあるわけよ。
うん、
まだそういう仕事でやって、だからこういう作戦をやると、まあ、こういうことはひどいんだけど、あとまあ、殺人、それこそミステリーという流れみたいに殺人事件、の本格サスペンスみたいなミステリーを解決するときもある、うん。で、それの作戦としてなんかね、なんかを利用してちょっと悪いことしなきゃいけないんだけど、でもそれは何かのためにはしょうがないみたいなことで、パタリロが説得するときの説得の仕方として、うん、男子とドクマミシサンダユーが、一緒に駅のホームで電車を待ってたときに、どっちだったっけなぁ。まあ、多分男子が、マムちゃんを、ボーンって突き落としたのね。電車来るときに。
お
う。うん。で、まあ、なんとか、まあ、すぐに助かったんだけど、
うん。
で、マムシが、バカ野郎、俺を殺す気かって言ったら、男子が、シャレだよって、言ったって。まあ、そういうことをお前は言いたいんだろって、パタリロが例えとして出して、
うん。
で、
あ、なるほどね、
説得相手が、まあ、それはそうなんだけど、何もそんな回りくどい例え話を出さなくてもっていう。
ああ。
で、俺は子供の頃、毒まみさんでも立川男子も知らなかったから、
うん、
何を言ってるんだろうって言って、親に聞きに行ったことあるね。
ああ、
うん。あと、それについでに、なんでこれは男同士なのに、裸で、ベッドでイチャイチャしてんのってことも聞いたと思うんだけど。
まあ、ユーリさんとマムシも仲悪そう、仲いい感じするもんね。
で、本当に仲悪いんだろうね。
うん。
うん。
え、でもなんか、それもまさに仲悪そうじゃん。
はい。はい、
だけど、うん、その、この前のその戦争で急遽来てもらった時に、はいはいはい、なんか昨日もなんか、なんとかで、1時間も電話すんだもん。もう疲れちゃったよ、みたいなことゆりさんが言ってて。
ああ、それ打ち合わせで？
いや、違う、なんか、ね。
下手したら打ち合わせですらなく。
なドライブを、新車をマムシさんが買って、
今
らしい、車好きらしい。
免許返納する年だと、だってあれ。
んで、奥さんとかも怖がって乗らないから、一人でドライブ行って、どっかに止めるんだって。
はい、はい。
で、そうしたら、その、止めた先から、ゆうりさんに電話するんだってよ。
うん。
で、もう、いつもそうだから、もう、参っちゃうよ、みたいなこと言ってんだけど、うん、お腹いいじゃん、みたいな。
あ、ね、ビジネス BL でしょ、それ。
ん？
本当はそのことしないでしょ。ビジネス BL で、そういう関係でモキモキしてよって。
それまさにビジネスで、ユーリとドクマムシがする意味がない。
いやいや、分かってんね、そういうのって。おぉ、モキモキするっていう、そのエピソード、すごいなんかキュンとくるっていうのがあるんでしょ。
まあでもね、うん、そういう、まあ、戦争は良くないなって思うよね、ほんとね、うん。
地震大丈夫でした？
ああ、大丈夫だった？
まあ、別にまあ被害とかはなかったですね、こっちは、うん。別に本の一冊も落ちてないし。
あれさ、11時ぐらいだったでしょ？
夜のね。
うん。俺、あんましこれ、自分が頑張ってることをね、話したくないタイプの人間なんで、
うん、
今まで言ってなかったんですけど、うん、1月からさ、僕ね、ボクササイズやってるの。
え？なんでその今にさんみたいなことを。
え、でも、どっか行ってやってるとかじゃなくて、うん、VR でやってるんですよ。
まあ、ありそうだけど。
オキュラスクエストってのがあってさ。
はいはい。
で、それで、サブスクなのよ、まさにこの。年間3000ぐらいなのかな、
うん。
で、こう、ボクシングができるってのがあって、うん、それをね、1日30分は最低やるようにしてる、
うん。うん。
それと、あと、ビートセイバーっていう、ゲームを30分で、合計1時間必ず
体を動かす。ビートセイバーの体を動かすものなんですか？
あ、そうそうそうそう。
うん。
うん、で、それまさにやっててさ。
うん。
全然気づかなくて。
うん。ドッタンバッタンやったから。
ん？
ドッタンバッタンしてたからね。
そうそうそう。それで、必ずそれをやってるときは、うん、自分の部屋でやってるんだけれども、
うん、
絶対に覗くなって、うちのに言ってるのね。
VR ゴーグル被って、
うん。
まあなんか、話、
シュッ、シュッ、
シュッ、シュッ、シュッ、ワン、ツーとかやってるわけでしょ、う
ん、で、あいつ死ねとか言いながらやったりもたまにしてるんで、
はい、はい。
ね。だから、で、あと、ついでに、パンツ一丁でやってるのよ。
ああ。やっぱり
汗が、
ボクサーパンツですか。
まあ、ボクサーパンツ的な、
うん、
トランクスとかね、ボクサーパンツ的なやつ。で、やっぱね、ボクサーサイズって死ぬほど汗かくの、ね。
うん。うん。
だから、まあ、そんな感じで全、ほぼ全裸に近い格好で VR ゴーグルをつけて、
うん、
手をバタバタやってね、
うん、
やってて、だから覗くなって言ってるんだけど、やっぱね、ちょっと、太田大変なことが起きてるみたいな感じで、
うん、
バッと開けてきたわけ。
妻が、あ、うん、妻が、妻でいうパートナー。嫁、うん、嫁だったっけ。
うん。はい、まあ、うちの人は、奥さんとか嫁って呼ばれたいって逆に言ってたけどね。
あ、でも、そういう個人の、あなたは
いいかもしれないけど、フェミニズム
全体、女性の権利全体からすると、阻害する行為になるんで。
うん。でね、それで、
うん、
まあ、撮ったらさ、
うん、
めっちゃ揺れてるじゃん。
うん。
逆に VR ゴーグルつけてると一切気づかないんだなっていうのを。
まあでも、そうか。VR ゴーグルの中の世界はちゃんと安定しているわけで。
うん、多分、あれってね、酔い防止のために、実際普段でも、ちょっとから、こう、頭とかさ動かしても、
うんうん、
水平保つようになってるの。
はいはいはいはい。
まあ、そのボクシングのゲームがそうなのかもしれない。
まあ、そのジャイロ的なものがあるわけね。
そうそうそう。だから、あれつけてる状態だとほぼ気づかないんだよ。
うんうんうん。
うん、だからさ、一人暮らしとかで僕、誰もいなかったら、
うん。
ねえ、それをつけたまま死ぬ可能性って多いにある
し。いやいや、マジで。ねえ。
うん。
それこそ、こっちが震源地だとしたら、っていうか、 ね、東北の方でもさ、震源地でもやってる人はいたわけだよね。うん、絶対一人はいるでしょ。
まあ一人はいるよね。
ね、
うん。うん。
危なかったね。
ちょっと、怖いなと思いつつ。うん。うん、で、ほぼ全裸で、全裸っていうかそのパンツ一丁で、うん、まあ、一回二人で外出てさ、あの、揺れがちょっと収まったから大丈夫かなと、外出て。うん。そしたら汗かいてるから、あ、すごいこうね、外出ると、湯気が出るのね。
うん。うん。
っていう。
いや、その描写は、まあ、でもね、そういう細かい描写がね、ちょっと、まむしさんの戦争体験の話みたいな感じでね。
うん、まあまあ、だね、3ヶ月やって、もう結構痩せましたよ。
うん、ね。まあそうかもしれないね。ちょっと、まあ、うん、ちょこの、ズームの画像だと、いまいちよくわかんないんですけど。
うん、
うん。まあまあ、でもね、オナニーしてる時とか、もう、
うん、
なる可能性あるわけですからね。それこそ VR といったらオナニーなんだから。
うん。まあでももうね、僕にとってはね、もうその運動器具になっちゃってるね。うん、3ヶ月こればっかり。
ええ、あなたはいいとしても、そのね、
うん、
その時に揺れてるのがわかんないから危険だっていうことはちゃんと警鐘を鳴らしてあげた方がいいんじゃないですか。
うん。とね、でもまだわかんないじゃん。こっから先来るかもしれないでしょ。
十分可能性ありますよ。
ねえ、うん。だから、まあ、まあ、うちはほらもう何かあった時に、ま、避難場所なんかはいつも、
うん。
決めてるんだけどさ。
うん。
うん、だけど、ねえ。皆さんもお気をつけ
て。いや、だからそのさ、もう変な、もう、クソみたいなまとめすんのやめてくんない？じゃあまとめないでどんどん流れてきゃいいじゃん。なんでいちいちそのさ、区切りを、まあ、区切りをつけるっていうのはまあちょっとね、まあ、あるんだけど、ラジオテクニックとしてあるけど、
いや、
そのクソみたいなまとめをやんのやめてくんない？さっきから。
いや、でもね、はい、思ったんだけど、
はい、
あのさ、
はい、
最近の、
うん、
あの、深夜のラジオ、特に芸人さんがやってるやつとか、
はい。お、ラジオ批判。
すごい、
ラジオ批判。
すごいつまんなくない？
うわ、怖っ、え、いや、めちゃめちゃ面白いじゃん。うわ、怖っ。めちゃめちゃ面白いよ。何言ってんの？は？
の
俺最近聞いてんのはね、アンガールズのジャンピングを聞いてる。あれはポッドキャストだけど。
僕ね、もっとなんかマイナーな人のやつをたまたまラジオを夜中とかに
聞いてる。だけど、アンガールズのジャンピングは完全にポッドキャストだから、多分その地上波ラジオから比べたら全然、格は下だよ。
あ、そうなんだ。うん、
オールナイトニッポンのポッドキャストかな。
ああ、うん。なんかさ、全然こうさ、まとまりなくさ、だらだら喋ってるだけの。
え？そんなラジオ
あるよね。
いや、うちらだってね、うちらみたいな素人だってもっとさ、すごいちゃんと構成を立ててね、うん、
人
エピソードごとに津賀さんがちゃんとまとめてっていう、何にも考えないで喋ってるように見えるんだけど、戦争って良くないよねとかちゃんとまとめてくれてね、ちゃんと区切りをつけるっていう、エピソードのこの句読点をつけるっていう、ちゃんとラジオパーソナリティとしてのね、基本スキルやってるからね。
いや、っていうかね、確かに今回のクソみたいなまとめ方、
うん、
僕の、
うん、
は、そのラジオへのちょっとアンチテーゼ。
ちょっとまとめてくれよみたいな、ちょっとイライラが募ってたわけだね、
うん。いや、もうね、ポッドキャスト以下だよ。ほんと、TBS ラジオとか、日本放送とか、
うん、
まあ、なんかあとラジオなんとかみたいなやつ、うん。で、普通にやってるラジオなんだよ。
うん。
で、別にこれ、本当に誰のラジオがつまんないって話じゃなくて、
うん、
まあ夜中に3時とか4時とかにドライブ行った時に、
うん、
たまたまつけた芸人のラジオとか、
うん、
めちゃめちゃ落ちなかったりとか、あ、この人やっぱ水曜日のダウンタウンで面白いだけなんだ、みたいな。
どういうこと？水曜日のダウンタウンに出てる時は面白かったんだけどってこと？
そうそうそうそうそう。なんかフリートーク全然何これみたいなさ。
うん。まあ、菅田さんは一応ね、適当に言ったわけじゃなくて、一応、まあ、私よりはるかにラジオリスナー歴は長い。
まあ、ラジオ、あ、そう、だから、
ラジオ愛はね、すごい。
ってこともあるね。
今、だからそういうのをわざとやってるっていうのもあるんじゃないの？ある程度、ダラダラ感を出すっていう、
うん。うん。そうね、あえてこう、なんか毎回コーナーとかやるんじゃなくて、
うん、
なんかダラダラやるのがいいの
かもしれない。コーナーなんてほとんどないよね、そういえば。まあ、あるけど、それってはっきり言って、なんか、うん、タイアップコーナーみたいなの。とかが多いじゃん。うん、特にオールナイト日本とか。
それこそ今コーナーちゃんとやってんのってほら、不毛な議論ぐらいじゃない？
ああ、そうなんだ。ああ、
あと、ないないとかもそうか。
まあ、それは、多分まあ、一人でやってる。一、うん、人でやってるからし、まあ、ないないは最近二人になったけど、あと、伊集院光さとかね。うん、まあ、一人でやってるのはコーナーは割と、やんないとっていうところがあるから。
まあ、伊集院さんもね、早くコロナ治して、最終回ね、間に合
う。はい、そうですね。はい。予言が。
7条7条これぐらいかな。
はい、はい。いやいや、いや、全然そのラジオ愛やラジオへの叱咤激励はね、いいんじゃないですか。ポッドキャストとかはでもほら、まあちょっと俺が言いたいのは、まあもちろんまずそういうさ、深夜ラジオ文化とかがあって、うんうん、それがネットラジオになってきてね、インターネット以降を、うん、もちろんオールナイトニッポンとかも含めて深夜ラジオっていう文化がずっとあったのは、確かだよ。70年代くらいから ?60 年代くらいからよくわかんないけど、まず連綿とあり、まあ80年代とかにもすごい盛り上がりを見せたい。それが、ネットラジオという素人たちのやつになった。で、ポッドキャストになったっていうのは、非常にわかるんですよ。もちろん、先鞭をつけて開拓してくれたっていうのはわかるんですけど、ただまあ、それを踏まえた上で言うんだけど、もう、ポッドキャストって完全にさ、そういう地上波ラジオの人たちとか、プロの芸人とか、プロの放送作家とか、が、俺たちが開拓してきたずらすんのやめてほしいんだよね。ポッドキャスト開拓してきたの俺たちですから。まあ俺はその中でも、下、後発の世代だけど、とはいえ16年前ぐらいからやってるわけじゃん。
うんうん、うん。
まあ19年か、13、4年か。
うん。
ぐらいからやってるわけじゃん。
うん。
その時見向きもしなかったくせに。
でもそれって、
ポッドキャストアワードとか言ってさ、TBS ラジオの番組が受賞しちゃダメでしょ。それじゃあいいんだよ。だったら、商業ラジオコンテストみたいなのにして分けてほしいんだよね。
でもそれってさ、逆にこの入り込もうとするだけ、うん、なんかクールなものに従ってんのかな。
どういうこと？クールなものに従ってる。
だからその、なんか、かっこいいもんだよみたいな感じに、うん、ラジオの人たちがそこにこう食い込んでこようとしてる。ってことなのかな。
もちろんそうだよ。それはいいんだけど、それは全然後から乗っかってくれないんだけど、うん、後から乗っかってきたっていうことは自覚してほしいんだよね、うんうん。なんかもう、ポッドキャストアワードとか言ってさ、2、3年前じゃん。はいはい、その十数年の歴史を無視して、
うん、
で、結局 TBS ラジオとかが受賞するわけでしょ。で、いやいや、それはもちろんさ、金かけてスタッフ揃えてやってんのと、一般人が別にそういう1円も儲けないで、1人か2人で、休日、まあ、下手したら平日の昼間からやってる人もいるけど、俺たちみたいに、と、同じ土壌に住んのやばくない？で、まあねでまあ、だったら、じゃ分けてやりゃいいんだけど、うん、で、自分たちがポッドキャストを開拓してるずらすんのが、ね。あと、インフラ整えた後に後乗りしてきたわけじゃん。
うん。まあまあ、ね、声がでかい、そういうやつの方が目立っちゃう世の中なんじゃないの？
いや、もうやめてくれ。ちゃんと反応、いや、ムカつくな。ほんと一番ムカつく反応だわ。一番、その。
え、でもさ、ほら、この前さ、ゴーストバスターズの新作見たの。
それはちゃんとこの話と関わってるんですか？
関わってくる。
はい、はい。
で、
はい、
TBS ラジオとかそうね、後乗りしてきたやつが、うん、ポッドキャストこんな生かすもんだぜって将来的にしたい思惑がきっとあるわけじゃない？
うん、うん、いや、それはいいんだよ。それ、
いや、違う違う、だからあるわけ。はい、それ、いい悪いじゃなくて、あるわけじゃない？
はい。
だけど、多分ね、
うん、
そのゴーストバスターズアフターライフでも、
うん、
すっげえ冴えないアジア人のオタクみたいなやつが、
うん、
ポッドキャストってあだ名つけられてるんだよ。だからアメリカとかあんなラジオが好きなあんなとこでも、ポッドキャストってちょっとね、あれな感じで描かれて
る。そうなんだ。クールな DJ みたいな感じではないんだ。やっぱ、さ、うん、GTA とかやっててもさ、
うん、
車乗ってラジオつけるとさ、
はい、
よう、ご機嫌のぐこ流すぜみたいな感じで、
うん、あるね、
西海岸のミュージックが流れてくる、
うん、
ってやつか。でもやっぱラジオ、それがラジオか、それはやっぱりラジオで、ポッドキャストは平日の朝から、
うん、
熊みたいな体格のおっさんたちが、
うん、
いや、だらだら自分たちが最近こんなことが起きてさ、リュフフ、それはちょっといただけませんな、ノーみたいな 会話をしているコンテンツだと思われてるわけだ。イメージとして。
そう。だから、で、しかもそのポッドキャスト君は、オカルト系のポッドキャストやってるからね。
マジか。マジか。それ俺たちからパクったんじゃない？結構パクられてるからね、この、このラジオ。
うん、そうなんですよ。うん。登録者数がすごい少ないっていうのをパクられてるしね。
うん、うん、うん、うん。
はい。だからね、そんな、ね、後乗りしてきたやつ通りの思惑通りにはならないかもよって話。
うん、まあ、結局は、住み分けがなされるでしょうね。
まあまあ、そうだね。うん、
だけど、まあ、俺たちがやってきたポッドキャストっていう、
うん、
ジャンル名は向こうに盗まれて終わるでしょうね。結局、実質としては違うことをやってるから、まあ、いいんだけど、
うん、
住み分けがなされていって、あ、あんたちがやってるのちゃんとした人たちがやってるのポッドキャストで、で、こういうクズみたいな人間が、何のマネタイズもなしに、
うん、
まあ、日常の恨み、つらみを発散する場として、誰も聞いてないにやってるのは、うん、まあね、ネットラジオっていうのもあるから、まあ他のなんか、ね、三角コーナーの裏とかそういう、そういうミームをつけられるのかもしれないけど、うん、ゆくゆくはね。
そうね、そうね。
になって、うんっていう、まあ、それでちょっと悔しいじゃん。だって、本当は、こっちの先だったのに、うん、ポッドキャストっていうものの言葉の意味が変わって、向こうに盗まれて終わりっていうことにはなるだろうね。うん、
そうだね。
うん、でも、そういうの、それこそ歌丸さんとか、それは違いますよっていう立場の人なんじゃないの？
あれ、でもなんか、歌丸さん、それこそアトロクでも、
うん、
なんか、ポッドキャスト特集やってた気すんな。
でも、結局はそういうことじゃないでしょ？素人の人たちがやってる。
ああ、ちょっと、その回聞かなかったかな。だけどね、いろいろ、まあ、うん、うん。まあ、歌丸さんね、うん、やめた、やっぱし、ちょっと今ディスりそうになったからやめた。
ディスりじゃん、批判、正当な批判でしょ、言ってみてよ、それは。じゃあ、俺から言うと、最近、岡室美奈子先生が出てるけど、また、俺の人脈からパクられて、人脈って、まあ、20年会ってない人だけど。
あれ、それ何の人？
五道を待ちながらやってたかな、この前。もう、ツイッターで見ただけなんだけど、早稲田の先生、
はいはい、
教授。
はい。うん、それは何？映画？
いや、わからん。ツイッターで見ただけだから、出演しましたって、岡室先生の、ツイート見ただけだから。
パクってるね。
パクってるね。全然こっちとら、まあ、20年以上会ってないけど、学生、一応、ね、演劇映像学科の、
うん
俺たちが卒業した後に、しばらくしてからオカルト幻想論みたいな、講座とかをやってる。なんですけど、うん、絶対、じゃあ、そんなところから引っ張ってきてんだったら、俺の存在を知らないはずがないんだよ。いいよ。
はいはい、
キチガイの妄想だと思ってもらって結構だけど。でも何しろこっちはあんまり言いたがないけど、親戚から追い込みかけたりしてるからね。知らないはずないよ。あんまり言えないから言わないけど。その親戚の人に迷惑かかるからあんまり言えないけど、
うんうん、
親戚から追い込みかけたりしてんだから。
うん。怖
知らないはずないんだよ。俺の存在を。うん、で、無視してるっていうのは、もうこれは、非友好的な、ノリだっていうことは間違いないよね。知らないで打診してないわけじゃなくて、知ってて、
うん
うん、その周りの人脈は打診するくせに俺には、ガン無視っていうのは、まあ、だから敵対とまで言わないよ。非友好的であることは間違いないよね。
でもそれって、このラジオで2回ぐらい話してるけど、
はい、
僕のせいかもしんないよね。TBS ラジオってきっと出るにあたって、すごいチェックすると思うの、うん。この人がやばくないか。
いや、そうか。そんな、
以前
そんな、皇太子の語学友みたいな、うん、学習院の誰が付き合うか、友達になるか。
そう。で、以前、ほら、小島慶子キラキラの時に、歌丸宛てに、熾烈矯正のフェチビデオを僕送りつけてるんで、
はい、
その人とラジオやってるぜ。
そんな公安警察みたいなのがいるの？TBS の公安課みたいなのが。
うん。で、小島さんとかとさ、うん、電話でこう、歌丸さんがね、相談して、
うん、
絶対やめなさいって。
逆に小島慶子さんはもう TBS ラジオとは敵対関係にあるんじゃないの？
でもなんかね、その後とか結構ね、
ああそう
歌丸さんとは仲いいみたいな。
ああ、そう。ああ
うん。ね。いや、
で
僕が言おうと思ったのは、はい、本当 安全牌な映画しか選ばなくなったな、お前。
ああ、それは前から言ってますよね。はい。
なんなのあれ。本当に。なんかね。
怪獣の後始末とかやんなかったんですか？
やんない。もうあれにも、あれにも上がらないもん、あの。
うん。訴状にも。はい。
うん。そう。だからさ、こんななんかミニシアターとかの、なんかよくわかんないさ。
うん。
それ、ねえ。それいいんでしょうよ、そんなの。
うん。
うん、だけど、それの良し悪し聞きたいわけじゃないんだよなっていうのは、
うん、
思ったりするよね、
うん。
うん。以上。
いやー。まあ期待してますよ、歌丸さんにはね。ちゃんと期待に応えていただけるとありがたいかな、いろんなところでね。今、ね。先ほどから何点も出してますからね。ヒントというか課題は。これちゃんとやってくださいね。届いてないはずないから。スタッフにはね、少なくともスタッフには届いてないはずないから。頑張ってください。休憩です。